フェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございますけどもね、今日も私一人でお届けしますけども、今日の、地上波放送からですね、ついにあれですね、今までのお昼過ぎ2時半からの放送ではなくて、夜6時半、夕方っていうかな、夕方と夜の間ぐらいですね、6時半からの放送になりました。もうあれですよ、6時半なんて言ったら皆さんもうね、夕食の準備とかでご家庭では皆さんこう忙しく立ち働いていらっしゃる時間帯だと思います。そんな時間にね、こんな脱力系の番組をやっていいものか。きっと皆さん今あれですよ、ご家庭ではそれぞれテキパキテキパキいろんな作業をねなさってると思うんですよ。なのにこの緩い番組が果たして許されるのかどうかちょっとわかりませんけどもね。まあこの時間に引っ越してまいりましたので、まあよろしくお願いいたします。ということで、フェイストゥエスツアーが続いておりまして、ついに、この前ね、27日ですか、9月の、東京の中野坂上というところで、ホンダとね、二人で2トップのライブをやってきたんですけども、そこで、なんと私の2曲目の新曲をですね、披露いたしましてね、歌詞がなかなかできなかったんですよ。で、曲はもうね何ヶ月も前からできてたんですけども、本田がね、これはいい曲だと、一昔前ならシングル候補だなんて言ってくれましてですね、もう私もおだてに乗ってしまいましたですね。で、歌詞はできればじっくりいい歌詞を書いてほしいって言われまして、僕もそうだなと思ってね、ずっと考えてたんですけども、なかなかいい歌詞が、浮かびませんでね。でもちょっとずつ、歌詞を書いてって、でもう大まかなところまで歌詞ができたら、あとはその仮でもいいし、同じ言葉を繰り返してもいいからライブでやろうって本田がね言ってくれまして、よし、じゃあそれまでに仮の歌詞とはいえ自分で納得いくものができないと嫌だと思いましてね。もう歌詞に、作詞にもう没頭しまして、なんとか仮じゃないかもしれないぐらいのとこまでは詞ができたので、先週の日曜日ですか、歌ってきました。なかなかお客さんの評判も良かったんでね、これからどんどんライブで演奏して皆さんの前でその曲を歌ってギター弾いて皆さんにご披露することで曲をどんどん育てていきたいなと思っております。ですので、またねその後も次の曲、どんどん作っていますんでね、それもでき次第どんどんツアーにステージに投入していこうと思っております。 さあ、今日もお便りをご紹介していきましょう。Sさん、クラゲさん、こんにちは。子供の頃、トマトにお砂糖をかけて食べていた、和歌山和歌子です。今回は久々の食べ物ネタです。お二人はトマトお好きですか？食品の福袋に入っていたトマト&エッグふりかけ。発売当初からすごく気になっていた、イロハストマト。あ、イロハスってあれですね。ミネラルウォーターのね。トマトは好きなんですが、購入をちょっと、躊躇してしまうこの商品。イロハスを売り出しでお安く買ってみました。絶対に美味しくないって思いませんか？それが普通に飲めるんです。飲めるから商品になってるんでしょうけどね。酸っぱい感がなくフルーティー。後味さっぱり。ほのかに、薬味でした。機会があればぜひお試しください。ということでね。新曲に出会えることを楽しみにしています。これからも応援しています。ということなんですけども。イロハスのトマト味、これは飲んだことないけども、なんか僕は全然いけそうですね。それからこのおむすび山のトマト&エッグふりかけ、これはどうなんでしょうね。でね、僕ね、トマト大好きなんですよ。プチトマトからフルーツトマトからいろいろでね、一番好きなのは標準サイズのトマトの、しかもまだヘタの周辺が緑色のね、完熟トマトでない、青臭いトマトが好きなんです。本当はトマトっていうのは真っ赤になって、完熟して初めてその、含まれるリコピンですかが豊富になって体にいいんで、まだね、ヘタのあたりが緑色だったりするようなトマトは、まだリコピンが、いっぱい詰まってない状態なんですけれども、あれ、なんですかね。プーンと緑の香りがする青臭いトマトが大好きですね。八百屋とか行くとまだヘタの周辺がね、緑色の完熟でないトマトがあると探しますよ。それで買ってきちゃいます。それくらい大好きです。それからこのね、和歌山和歌子さんのお便りの冒頭にありました、子供の頃トマトにお砂糖をかけて食べていたっていうね話なんですけど、僕も食べてました。でね、トマトを輪切りにして、そうですね、厚さ1センチ未満、7ミリぐらいかな、輪切りにするんですよ。で、タッパーにこうバーっと大きめのタッパーにそれを引いて、で砂糖をねさーっとかけて、これで冷蔵庫で冷やしておくんです。これがね、美味しいんですよ。子供の頃よく食べました。で、大人になっても、食べたいなとたまに思うことあります。それくらい、なんでしょう、果物みたいなもんじゃないですか、トマトって、フルーツトマトっていうのがあるぐらいね。甘い、糖度の高いトマトなんか、本当フルーツみたいですから。やってみてはどうかね、君たち。本当に美味しいですよ。夏なんかね、キンキンに冷やしてね。甘いトマト。僕は結構おすすめです。和歌山和歌子さん、ありがとうございました。あ、これ、あれですかね。トマト&エッグふりかけは、まだ、買ってないんですね。食べてないんですね。ぜひ、お試しください。そして、レポートお待ちしております。次。これは、福岡県北九州市の、これは、緑虫さんですね。はい。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。前のメッセージに、胃カメラ検査を鼻から入れて鼻血が出たというのがありましたよね。あ、はいはい、静岡の里見さんですね。私も初めての胃カメラの時、鼻からしてもらい鼻血が出ました。鼻水に血が混じっている感じでしたが、バタックルーぐらい痛かったです。鼻血が出るくらい辛い思いをしたのに、検査してくれた人から最後に言われたのが、胃がでかいですね。と言われました。翌年からは鎮静剤が使用できるようになったので、鎮静剤を希望し、意識が飛んでる間に口から入れてもらいました。今年も鎮静剤を希望し、口から入れてもらいました。後から思い返したら、カメラが喉を通るとき、ゴエッと言ったような記憶がかすかにうっすら残ってますが、苦しさは覚えてません。鎮静剤ブラボーです。胃カメラは鎮静剤をしてもらえば怖いものなしです、ということなんですけども、あ、ちょっと意識飛んでる間にね、 鎮静剤でガッと入れちゃうわけですね。あの鼻血出るぐらい辛い思いして最後に胃がでかいですねって健康だってことなんでしょうかね、わかんないですけど、でかければ健康ってもんじゃないですけどね、もちろん胃は、でもなんか嫌ですね、女性なのに胃がでかいですね、ギャル曽根じゃねえんだからな、ということで、今日の一曲目、聴いていただきましょう。フェイストゥーエースでノスタルジア。はい、引き続き今日はですね、一人ですけども、いつものように自宅で、ね、先週は京都のライブハウスの方からお届けしましたけども、今日は自宅からお届けしております、碓井峠音楽堂本舗です。夕方6時半からの放送になってね、どうなんでしょうね、座りがいいのやら悪いのやら。わかりませんけど、まあ、夕食時ということで、ちょっとね、食材というかね、食べ物の話をね、この前ちょっといいアイデア、大成功だった、アイデアがあるんですけど、よく、宅配のね、生協とか、ああいうところで、牛丼の、売ってるじゃないですか。牛丼の具ね。で、うちでご飯炊いて、その上にこう、ね、丼飯の上にこうかける、Y の屋とか、M 屋とかのね、大手牛丼チェーンの味そのままにこう、パックになってて、電子レンジでチンしたり、あるいは沸騰したお湯の中で何分間か温めて、ご飯の上にかけるっていうね。あれ、何度か買ってきたことあるんですけどね、あれそのまんまね、全部中身をご飯にかけちゃうと、つゆだくどころかね、もうなんかね、リゾットみたいになっちゃうんですよ。つゆが多すぎて。で、僕は一旦丼じゃねえや鍋に中身を開けて、これで穴の開いてるお玉があるんじゃないですか。ね、よくその牛丼のチェーン店でも店員さんがそれで使ってますよね、ああいうのね。それで、かけて、でその上から普通のお玉でちょっとこの汁をかけるっていう風にねしてたんですけどもね。この前ふっと思いました。この余った汁、もったいないなと。思って何かに使えないかなと考えて、ところふっと浮かんでね、作ってみたんですよ。野菜炒め。まあ、正確に言うと肉野菜炒めなんですけどね。まあ、キャベツ、玉ねぎ、あと、まあ、豚バラぐらいかな。まあ、普通は塩コショウと、あと僕は隠し味にちょっと醤油最後に垂らしたりするんですけども。そこにね、その牛丼の、その時は豚丼だったかな。 豚丼のその余った汁をね投入してみたらね、これいけますよ。へーっていうぐらいちょっと美味しかったです。皆さんも汁が余って困ってる方は取っといてね、冷蔵庫で冷やしとけばね、ま、数日は持ちますからね、試してみてください。まあ、野菜炒めだけじゃなくて、なんかいろいろ他にもね、使えると思いますよ、あれ。結構、味が染みてるというか、なんていうか、ね、いろんな出汁が出てますからね。やってみてください。さあ、お便りを紹介していきましょう。あ、岐阜県のふみえさんからですね。これおかしいんだ。ごめんください。A さん、くらげさん、こんばんは。テレビを見てたら、粒揃いの大きなブドウの映像が映ったんです。私、こんなことを口に出してしまいました。ブドウが立派自分では立派なブドウって言ってるつもりだったのに、というね、美味しそうなブドウを見てね、うわ、ブドウが立派もう、感情があれですね、先走っちゃって、左脳の言語脳が、言語中枢がもうなんか腰砕けになっちゃったんですねいいなぁ、ブドウな立派、ね、もう本当にふみえさんらしい、そんなお便りでございました。短くていいな、うん、よし次行ってみよう。 A さん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。来た来た来た来た来た。7月5日京都トカトカ行ってきました。ウィズジャイアン&スネオです。この日は、前回の名古屋でお話しできなかった谷口さんともお話しできましたそうなんだ、別にいいのに谷口は、そして、会場前にはフミエさんとも合流してブエルさんを紹介していただきました。はじめましてです、よろしくお願いします。ファン友の輪の広がりをひしひしと感じております。いいことですね。トガトガへは僕の車で行ったんですが、帰りはジャイアンもスネアオもいるから運転は任せた、俺を飲むぞーって感じでドリンクチケットでビールをいただきました。フミエさんの隣で開演を待っていたんですが、飲んだせいかものすごく熱くなってきまして、ライブが始まってからもその熱さは増すばかりと思っていたら、やっぱり会場全体が熱かったんですよね。エースさんが MC で空調がとおっしゃってたので、皆さんも暑かったんですね。名古屋ではツートップ、この日はバンドということで個人的に別の楽しみ方を見つけました。ツートップは純粋にお二人の演奏を楽しめる、視線を散らすことなく曲に集中して見ることができる、一方バンドでは曲の持つ迫力を CD 以上に感じることができる、メンバー皆さんの小技などにも注目して楽しめる。そういえば、名古屋のツートップは初めて見たツートップだったのですが、クラゲさんは一体一人何役してるんだろうってぐらいすごいですね。何種類もの音色を操りながらギターも弾いて歌も歌って、あの動き、見ていて圧倒されました。ところでトガトガでのライブ後半、左肩に冷たいものが落ちてきました。ふと上を見るとエアコンから水滴がポタポタ。それに気づいたスタッフさんがバケツを持ってきたんですが、みるみる水が溜まっていくんですよ。で、僕は落ちてくる水を手で受けて隣で見ていた不明さんに投げつけてたんですが、あ、これは正しい態度ですよ、ライブに、入り込んでいる姉様は全く気づくことなく体を揺らしながら頭を振り続けていました。あ、恐ろしい恐ろしいや、ライブ終了後にエースさんと握手していただいた時、エースさんがジャイアンのことをピエール滝に似てるって言ってくれたじゃないですか。ジャイアンやばいっすよ。帰り道、A さんがわしのこと覚えとってくれたんやなぁと終始ニコニコ、だから僕もあの A さんがだぞって煽ったら、本当やなぁとさらにニヤニヤ40過ぎたおっさん3人が、キャピキャピ言いながら駐車場まで歩く姿は京都の皆さんにどんな風に見られたんでしょうか。いらねえよと言われそうですが、ライブ前のニコニコ顔のジャイアンの写真添付します来てんだこれでジャイアンのね、ドアップの写真一面全部顔っていうね、そんな写真が送られてきます。やっぱりピエールしてますよね。次回のライブも楽しみです。ハリーでした。ということでね、そうそう、この日はですね、これトガトガのねエアコンがねちょっと故障してたんですね。 であれ以来もう全然すっかり治ってますんで、あのトガトガのステージはもう大丈夫でございます。それでもう水が垂れてきたりとかもうないですから、安心してトガトガに皆さんいらっしゃってくださいね。はい、しかしこの春、いいな、このピエールのジャイアンのアップの写真、これ撮っとこうさあもう一通、はい、来ました、ジャイアンですって来ました。Sさん、クラゲさん、こんにちは。前回は7月5日京都のトガトガでのバンドライブの後、次のフェイストゥーエースは10月12日の名古屋に参戦予定です。ということは3ヶ月もあるわけですよ。禁断症状で太っちゃいそうですよ。でもしょうがないので心の隙間を埋めるべく YouTube とかでフェイストゥーエースをまさぐっていましたら、なんと2011年のミュージックライフという動画を見つけました。それはザ・グッバイの曽我さんとエースさんの対談で、エースさんの歴史の1ページを知ることができそうな内容だったのですかさず見てしまいました。初めて買ったレコードがチェイス、人生を変えたレコードがモーリス・ホワイト。いやー、エースさんかっこよすぎですよ。僕の将来の夢はエースさんになることなのに全然近づけないじゃないですか。今日にでもツタやハリー店でレンタルしてきます、しかもエースさんの大切なのはメロディーなんだっていう名言パクらせていただきます。エースさんへの道はまだまだ遠いですけど、少しずつ盗んでいきますので、見放さないでくださいね。ということでね、ジャイアン君、あれだよ、将来の夢エースさんになること、これやめた方がいいよろくなもんにならないからね、ジャイアンはジャイアンで、時々ピエールになったりジャイアンになったりしてね、まっすぐ自分の道を歩んでいただければと思います。ということでね、ジャイアンからかっこピエールから、リクエストいただいてます。今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーエースで遠くへ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。自宅からお届けしました、今日の薄い峠音楽堂本舗ね、6時半に引っ越してきて最初の回になりましたけどもね、皆さん聞いていただいているのかな。まあ聞き流してください、内容はこんなもんでございますからね、まあ来週からもずっとこの時間帯でね、やっていきますんで、またよろしくお願いいたします。次週は本田も一緒にサテライトかな、明日から僕はね、ギタリストの是方裕邦さんのセッションで、名古屋、神戸、京都、行って1日明けて大阪で、フェイストゥエースのバンドライブで、次の週の月曜祝日になるのかな、名古屋MID というところでまたバンドのライブというふうにね、ツアーがどんどん続いてまいります。その後も北海道へ行ったり瀬戸内の方へ行ったりして、どんどんどんどんツアーが続いてまいります。その間また新曲ができたらどんどん投入していこうと思ってますんでね、楽しみにしててください。それから、お便りの方もお願いしますね、メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は、郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までよろしくお願いします。またね、なんか変な食べ物の話とかね、美味しいなんか献立メニューのレシピのお話とかも、待ってますよ。それからライブの感想リクエストの方も、よろしくお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
した